皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本と安倍政権は違うというお話です。世界の秩序の方も大詰めになってきましてですね、朝鮮戦争はこれ終結ということでも動いてますね。非核化という話があって、アメリカが北朝鮮の安全を保障しなきゃいけないわけでありますからそれ一つとってもですね、日本国内に北朝鮮を敵視する勢力を置いて、その政治勢力を支援し、同時にその北に向けてそのミサイルを並べるっていうことはもうできなくなります。ですからもう、やっぱりその、安倍政権っていうのもですね、安倍政権だけじゃないんですけどね、アメリカの戦争や属国日本っていうのはもう終了しているわけでありますね。それから中東の方だと、イスラエルが完全に孤立しちゃってですね、日中の発注も行かなくなってるわけであります。まあアメリカは戦争はやる気全くないし、軍の方も地上軍出す気なんか全くないし、下手に空爆なんかするとですね、あれ、中東全土に一瞬で火が入りますからね。イランはプロキシーって言うんですけども、こう、イランと連携する武装勢力を大量にその中東全体に置いてるわけですね。ですからそれが一斉にですね、火を吹くわけで、しかもその人たちは、ベネズエラにもいますよね。で、あと世界中どこにいるか実はよくわからないんじゃないかと思うんですね。だからイスラエル、ごめんなさい、イランと戦争を始めるということは、世界同時にですね、アメリカに対して反撃が始まるということでありますから、それは大変なことになるわけでありまして、まあアメリカもちょっとやりきれないと、イスラエルがまあ困っちゃって、まあ最後どうするかですね。まあここまで来てるわけでありまして、ですから、こう、やっぱり世界の体制を見ますと、もう、グローバル経済の一極の時代はとっくの昔に終わっておりますし、同時にそれはアメリカの戦争屋がですね、911事件の後ですね、アメリカの戦争屋が世界を恐怖に陥れて、ひっくり返していくと、自分のものにしていくという時代も、まあ、終わりになっているわけであります。それから、その、Facebook なんかもそうですけども、Facebook の仮想通貨、非常にその、厳しく非難されてますね。あれはですね、その、ブロックチェーンは確かに使うんですが、分散型の通貨ではないんですよ。ビットコインのような分散型通貨ではなくて、あれ、中央銀行を置くんですよ、Facebook が。Facebook のリブラ専用の中央銀行を置いて、そこで管理すると言ってますから、それなんかブロックチェーンをの意味ないんですね。実に悪い会社でありましてですね、全部また自分で情報もコントロールしてやりたい方でやろうという、まあ CIA だろうな、ああいうことやるのはね。まあそんなやつでありますから、FRB も当然大統領も反対でありまして、まあ、本当になんかこう悪いことを考えるのは上手だよね、あの人たちね。どこまでもこの世界を自分の支配下に置きたいというものすごい野望を持ってるんですが、しかしこうやってることがお粗末だよね。やっぱこう50年前、60年前に比べると、極めてこうやってることが稚拙で、すぐこうバレるっていうのかな。まあそのあたりが特徴だと思いますが、まあいずれにしましてもですね、もう大詰め、であります。で、したがってですね、そのアメリカの中でも、もうこれはですね、良くないと。方針変えなきゃならないと思っている人たちはたくさんいるわけでありますね。軍の中にいるし、CIA にも FBI にも NSA にもいるわけであります。もうこのままじゃ良くないと、変えるべきだと。そういう人たちが、こう、まあ、トランプなんかと組みながらですね、こうアメリカの変革を内部から今やってるわけですね。今回ね、エプスタインが逮捕されましたね。あれ有名な人でですね、エプスタインっていうのは、前からその、まあ、少女売春、買春っていうんですか、あれやってて、要するに人身売買やってる人なんですね、あれ。で、昔から有名な人で、こう、司法に手心加えられながら、なかなかこう、訴追されないという、なんかTBS の山口みたいなやつなんですね、あれ。で、それが今度いよいよですね、逮捕されたわけでありますよ。それで、大騒ぎで、案の定その、彼の家からたくさんのキャッシュが出てきて、たくさんのキャッシュが出てくるってのは、大体もう、売春ですよね。買収の代金ってのは大体キャッシュで取り、決済されますから、まあ買収でしょうね。あと、サウジに住んでることを示すフェイクのパスポートも出てきたりしたんですよ。 さらにその、あと、彼のその、取引先の名簿ですね。人身売買の取引先の名簿が出てきまして、その中にその、まあ、たくさんのその有名人が入っているということで、まあ、これから捜査が行われるわけでありますが、ついに出たかという感じですね。あれ、ビル・クリントンとも親しいんですよ。ビル・クリントンとも親しくてですね、ビル・クリントンが例のセント・ジェームスとこにあります、海春島があるんですね。エプスタインがやってるですね、売春島があるんですよ。そこへ行ったことあるんですね、あれ、ビル・クリントンが。そのことエプスタイン言ってましてですね。まあなんか一つ強烈なものが出てきたなと。でもこれも内部から出てきたなと思うんですね。やっぱその、今までの戦争やグループの内部崩壊だと思うんですよね。で、あと、例えばイランなんかもですね、もうはっきりと今回の、その、緊張の中で言ってますよね。アメリカの B チームが戦争を起こそうとしてるんだと。この B チームっていうのは、まずその、ボルトン、安全保障担当大統領補佐官、それからネタニヤフ、イスラエル首相、それからアブダビとサブジの皇太子だと、この4人、もうはっきり名指しで言ってるわけですね。この連中が戦争を起こそうとしてるんだと。それから北朝鮮もですね、はっきり今、トランプを中心とする、その、平和をもたらそうとする勢力と、それを邪魔しようとする勢力をはっきり分けて書くようになりましたね。だから韓国についてもですね、その戦争やグループにこう、まあ、脅かされてこう、フラフラにされちゃって、お前バカかというようなその書き方をされてますよね。だからこの、今までみたいにアメリカだとか、そのアメリカだとか、その、なんて言いますかね、韓国だとか、一括りにするんではなくて、その中で平和を求める人たちと、そうでない人たちははっきり書き分けるようになってるんですね。そういう意味で言いましたら、やっぱり日本はですね、日本と安倍政権は違うということをはっきり言わなきゃダメだと思いますね。野党もまたね、だらしがないわけでありますよね。まあ、弱者救済ということについて山本太郎がこう、どんどんやってくれるの、それは大変結構なことだと思うんですが、外交のこととかですね、大きなフレームワークのことについて言うと、その、明確にですね、安倍政権とは違う、なんかパラダイム言ってるようにあまり見えないんですよね。それはもう、野党みんな日米安保があっての日本という話でしょ。ね、もう、その瞬間からですね、あれみんなですね、アメリカの戦争屋のですね、手先だ。っていうことになっちゃうわけですね。で、トランプは安保破棄するとはっきり言ってるし、で、まあその後は破棄しないと、しかしその内容を変えさせてもらうと言ってますが、あれ同じことですよね。日本人がアメリカに戦争に行くってことはありえないわけでありますから、絶対できないことを言って、で終わりにするってよくある話じゃないですか。それからもっと決定的だったと思ったのは、アメリカのその大使、ハガディ大使、辞任するんですよね。上院議員の選挙に出馬するんで、ハガディ大使、中日大使を辞任するんですよ。トランプがツイートしてんですね。いや、決定的ですよね。日韓でさ、なんかバカなことを安倍がやるもんで、半導体の話で揉めちゃってね。で、しかも、韓国が北朝鮮にその、なんかあれですよ、は、物を横投げしたんだろうとか言うもんだから、それはもうこんなこと言ったら日本が一番横投げしてるわけですね。何バカ言ってんだろうと思うんですけども、まあ案の定ですよね。アメリカからも馬鹿にされて、韓国からも馬鹿にされて、世界からもなんか何やってんだろうと呆れて見られていてですね。それで中日大使は辞任ですよ。アメリカのね。いや、大使が帰っちゃうって言うんだからもうお前付き合わないって意味だよね、それね。確かトランプはかなり早い時期に中日大使は指名したと思いましたね、ハガディは。しかし、今回この一番なんて言いますかね、朝鮮戦争終結の決定的タイミングで大使引き上げちゃったな、お前ら勝手にしろって意味だと思うんですよね、これ。だからもうそういう大きな国の方向性については、いや、与党も野党もですさ、なくですさ、もっとしっかり考えていかなきゃいけないわけで、だからなんていうのかな、その、アメリカなんかの場合は、非常にその点ははっきりしてますよね。まあ、タカ派とハト派がいましてですね、それから強硬派と穏健派がいて、それ非常に明確にわかるんだけども、本来自民党なんかだってですね、もっといるはずなんですよ、それ。ハト派とかですね、もう少しまともにしようと連中は。だからこう、なんていうのかな、外交なとか国の形について言えば日本は今総与党になっちゃってるわけよね。総与党じゃなくて、なんかこうきっちりとですね、切り分けることできるはずなんだけども、まあそれやってないもんだからね、まあ国全体がまあなんか もうほんわりとなんかこう霧に包まれちゃって、まさに東ドイツですよ。私20年前から言ってますよね、これ日本は東ドイツみたいになりますよって。アメリカ軍はもう20年ぐらい前から確か帰るって言ってんですよ。私聞いたことあるんですよ。20年前ですね、ちょうどあれ。日米安保を応援して帰りたいって20年前に聞いたことがあって、なおもうその時からですね、もうこれは東ドイツだと、日本側にしてみればですね、お天道様が、西から登るぐらいの話になっちゃってですね、これはもうみんなひっくり返っちゃうと、当時からそういう雰囲気でありましたから、ああ、もうこれはその時が来たら、東ドイツ状態で国はなくなるなと。まあ日本という国はなくなりませんが、日本政府はなくなるなと。まあそういうふうに思いましたね。まあ案の定そうなってきましたね。ですからここはですね、やはりそのしっかり切り分けなきゃダメなんですよ。その日本と安倍は違う、これを軸なんですよ。日本と安倍は違う、それをはっきりと示せるですね、政治勢力が出てこないと、特にこの外交の面でですね、日本はどうにもなりません。外交失敗するとですね、金融もですね、社会保障も全部うまく回らないんですよ。みんな敵にしちゃったらですね、それは何やったってこの国うまくいきません。何せですね、今までこのアメリカ向けの貿易、アメリカに車たくさん売るってことで一番稼いできたわけでしょ。これも稼げなくなりますよね。それからテクノロジーのこと何にしたって、世界はもう国境を越えてどんどん広がってるわけでありますから、これ孤立すればするほど日本が不利になるだけだし、それからやっぱり、なんていうんでしょうかね、地域の安全保障のこととか何考えても、日本だけ孤立したって結局やっていけなくなりますからね。今までの冷戦思考でですね、1番がアメリカで2番が日本で3番が中国だと、4番5番がその韓国だ、みたいな、そんなバカみたいな、バカげた序列意識を持ってるから全てうまくいかないわけで、世の中はもうとっくの昔にフラットになってるわけだし、アメリカはその膨張主義やめて帰るって言ってんだから、実に結構なことなんですよ。もう過去みんなですね、この膨張主義をやって国を潰してるんだから、ね、トランプも早々に気づいてですね、膨張主義やめだ、ドルは帰る、米軍帰るって大変結構なことなんですよ。だからその大変結構なアメリカの政策に沿ってですね、日本も次を作ることが何よりも大事で、それをですね、アメリカけしからんとかですね、で、それを言えないもんだから中国、韓国に当たるとかですね、もうバカの極みであります。したがってここはぜひ分けなきゃいけない。やはり私はですね、本物の政権交代は与党が割れることが一番大事だと思うんです。過去例えば民主党政権がその生まれたその前もですね、自民党が割れたわけですよね。細川さんたちが、細川鳩山さんが自民党出て、自民党割ったところから、まあ、小沢さんもそうだな、政権交代に至ったわけでありまして、やはり今一番だらしがないのはですね、与党自民党だと思います。村上誠一郎さんもそういう頑張っておられますがね、与党自民党がね、これでみんないいと思ってるのかって話なんですね。で、やっぱりね、要するに安倍とですね、日本は違うと。安倍と日本は違うんだということをここでしっかりと言っていかないと、日本はみんなバカだと。みんな安倍みたいなやつなのかという話になってしまうわけでありますよね。こう一番重要なところです。そうやって自民党が割れてくると、野党とのですね、連携は非常にうまくいくんですよ。で、野党もですね、活躍の場がどんどん出てきます。やっぱりね、自民党の真ん中がみんな安倍にね、寄り添っちゃってですね、口聞かないでこう黙ってうずくまってる様子ですとね、これなかなかね、国変えるとこまでなかなかいかんのでありますよ。まあそういう風にやってたってね、これ最後は株暴落してさ、強行みたいになれば、そら全部真ん中がね、溶けてなくなっちゃうんだけど、要するにまあ、溶けてなくなる分はそれそうなんですが、要するに次の柱を立てる人がね、一人か二人でもいていいはずなんです、自民党の中にね。で、そういう連中がですね、その、与野党を云々ではなくて、この未来に向けてこの道を引くんだという。で、レールをちゃんと考えて、安倍じゃないぞと。日本はみんなが B チームじゃないと。ね、安倍、他、日本には B チームしかいないというのは誤解でありますと。ちゃんとまともな A チームもあると。平和を求めですね、イノベーションの中に未来を作ることができる。作ろうという、ちゃんとチームが日本にもありますよと。A チームがいるんだということを、形でしっかりと見せないと、これ全くダメだと思います。今その極めて重要な時に来たと思います。企業もそうなんですよね。その金融機関のデタラメぶりが最近ね、よくこう新聞載りますね。なんか変な契約をですね、お客に黙って契約しちゃったとかね。ああいうような話になった時に、その次の立て直しをどうするのかっていうのは、立て直しをしようという人、それから今までの召喚集と全然切り離して別のことをやろうという人がいるかいないかで決まるわけであります。まあ、いなければそれで全部終わるよ。全部消滅ですよね。 だからその辺のところはですね、もう今の段階で、今やってる、今の執行部とは違うんだという人が出てこなければ、その組織だとか政府の立て直しはできないんですね。いずれにしても日本というのはですね、もう太古の昔からここで人が住んでおりまして、たくさんの政権交代を経験しております。別に薩長がなくたって日本は動くわけでありまして、官僚体制がなくたって日本は動くわけでありまして、太古の昔からそうやって暮らしてるわけでありますね。ですから大きなところではあまり心配ないんじゃないかと思うんですが、今ほとんどに多くの人たちが政府に依存して暮らしてるんだなと思うんですね。で、まあ政府の金だよね。でもこの金いつまで続くかわからないわけであります。そうなってくると、やはり少しまともにですね、世界の潮流にやっぱり耳を傾けながら、日本も21世紀の居場所を見つけてですね、動いていくってことがものすごく重要だと思いますね。それからやはり情報のことなんですけども、まあ、いつもそうなんですけども、日本ってですね、やっぱり言葉の壁の中に閉じこもる癖があるんですね。なんか面白いものがあると海外のもの飛びついてなんか行くわけですね。なんか面白い食い物ができたとか、面白い酒が、うまい酒があるとかですね。なんか面白い観光地があると、それは飛びついていくんでありますが、こう哲学的な部分ですね。フィロソフィーの部分については、まあ、すっかりこう耳をこう塞いでしまうっていうのか、目を閉じてしまうっていうのか、こう世界のこの人々のものは、ものの考え方の中にこう入っていこうとしないところがものすごく強くあると思うんですね。で、やっぱり世界はものすごい緊張しておるわけでありまして、そんな呑気にですね、まあ、日々過ごしているわけではありません。今回の安倍内閣の外交の失敗なんか見ててもですね、国内でバカなことをやってて、ね、その居直ってですね、独裁政権みたいなことをやってて、韓国やアメリカにはそれが通じるだろうと思ってやっちゃったってのが大きいと思うんですね。ロシアに対してもそうだよね。世界はそんな甘くないですよね。バカな安倍政権がですね、国内のメディアとかね、政治家相手にやってるようなくだらないテレンテクダがね、世界に通じると思ってるところがですね、根本的に間違いのことですよね。なんて言いますか、こう、昔から清和会ってそういうとこあるんですね。本当に森喜朗がね、こう、幅引かしてた頃からそうなんだけど、本当清和会って昔からそういうところがあって、なんかこう、頭おかしいんじゃないかというぐらいにですね、ヘイトなこと平気で言うんですよね。で、結局それがですね、その国内だけでやってる分にはね、国内の変なヘイトをですね、こう力づけて、政権のこの、まあ、推進力になったんですが、世界でやってごらんなさいよ、もうそんな、一日たりともまともな人間として扱ってくれませんでしたね。ニューヨークタイムズがですね、日本は独裁政権じゃないのと言ったと。で、そのニューヨークでですね、今月27日ですよね、新聞記者の映画が上映されるんですよ。ジャパンカッツって言って、日本映画祭やりますね、ニューヨークで。あれ、早速その、新聞記者の映画が上映されるんですよ。その同じニューヨークですよ。わかりますでしょ、もう。なんかやっぱりね、その、あんまりトンチンカなことをこう世界にね、ひけらかしちゃったもんで、やっぱそれはすぐわかったわけね。ああ、なるほど、安倍内閣ってこんなひどい連中なんだと。こんなひどいのがやってんだと。ある意味はそういうのがやっぱり何にもわかんない連中ですからね、清和会ってですね。だからやっぱりそれが、まあ、計らずも外の目によって明らかになったわけですね。で、こうなってきたら、もう清和会に信頼回復なんてことはありえないわけだし、安倍内閣の信頼回復はありえないわけだから、しかもアメリカの大使まで帰っちゃうわけだから、辞任しちゃうわけだからね。これやっぱりね、安倍とは違うんだっていうね、日本をちゃんと作んなきゃダメですよ。やっぱりそれはね、もちろん野党の中でもしっかりやってもらう必要がありますが、与党の中でまだそれしっかりしなくちゃ。与党の中でいつまでもですね、みんなが安倍の子分だと、安倍の言うこと聞いてじっとしてるなんてことやってるからダメで、しっかり旗上げなきゃダメなんですね。自民党終わっていいわけですよ。ここは自民党終わらなきゃダメですよ。もうやっぱりね、清和会って一体になった自民党なんてはね、自民党なんてところでやればやるほどですね、墓穴掘るだけですよ。安倍を追い出すかどうかって話になってくるわけで、とにかく自民党を割らなければね、絶対これはね、未来を開けないわけでありますよ。で、そのためには、まず外交のところね、朝鮮戦争終結、ドルが帰る、米軍が帰る、その大きなパラダイムと、ミレニアルズへの世代交代と、さらにそこにブロックチェーン IoT なんか入ってきて、AI が入ってきて、産業構造が根本的に変わってくる。これ全部視野に入れた上で、道を作っていかないと、もう1、2年ですぐそのね、ギブアップするようなことではね、どうにもならないわけであります。そのあたりをですね、ぜひこの与党内部でやっていただかないとですね、なかなか日本の場合はですね、こう、政治全体変わらないんですよね。で、だからそのあたり、なんて言いますかね、この未来を見据える人たちがいよいよ中から出てこないといけない時が来たなと、私は思っております。 アメリカなんかもトランプ大したもんでですね、最近なんか慌ただしくオカシオコルテスとかですね、あの4人の女性議員いますよね、民主党のリベラルの、あれすごい非難してますけども、あの非難するってことによってその舞台に引き上げてきたわけね、トランプも。次はこういう人たちだよってことですよね。まあ大したもんで、日本もだからね、早く与党の中からしっかりと次、ね、考える人出てきていただかないと困りますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。というところで、藤原直哉の日本と世界に一言、日本と安倍政権は違うということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。